こんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト、市川うらら FM83MHz インディーズナイト、毎週火曜21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。
YMK の Y 担当の山本メイビット、
M 担当の三宅と、
K 担当の木戸夏美です。
よろしくお願いします。
さてさてさてさて、来ました。前回2回目にして、はい、三宅さんと2人です
いません
での収録だったんですけども、はい、もう木戸ちゃん大丈夫ですか？
はい、もうワクチンも多分馴染んでくれたんで元気いっぱいですお騒がせしました。
いや、よかったよかった、はい、
よかったです。
元気で何より
もう元気いっぱいです、
は
い、
で5週目のはい、スペシャルナイトでしたよ。
はい、羨ましい。
いや、楽しかった。もう皆さんと初めて会ったからね、はい、もうなんかドキドキとワクワクとブルブルで止まらなかった。
ブルブル
汗がすごかった
いや、いいな
、はい、今日は3人揃って、
あ、そうそうそう、
インディーズナイトになるので、
はいはい、お願いします。
ぜひ。で、今日はね、新しいことをちょっと詰め込みましたので、
お、
ぜひ皆さん、ね、ゆっくりしていってください。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。それでは今夜もインディーズナイト始まります。
インディーズナイト。
はい、そうしましたら、はい、早速コーナーの方に移ってまいります。
はい、
はい、そしたら木戸 のトーキングウィズユーのコーナーからなんですけれども、
初めてこのコーナー、
すいません、1回目ドキドキですよろしくお願いします
お願いします。
一応、うん、まあ、皆さんお手便りをそこを、ね、うんうん、各地で、募っていたんですけれども、はい、今回めいみちゃんのところにね、
うん、
質問箱にお便り寄せていただいたようで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
質問箱なので匿名さんになるのかな。
そう、匿名ですね。
はい、でこの方すごいいっぱい送ってくださってて、
そう、ありがたいことに、
はい、じゃあちょっとこれはお便り全部端から端まで読んでみようかな。一回
ね、
はい、ラジオのトーキング with you のコーナーでのトークテーマです。皆さんの職業あるある、
うん、
年末年始ならではのお悩みはありますか、
うんうん、
サンタさんにもらった思い出のクリスマスプレゼントはの3本になっております。
すごいなんかアニメの3本立ちみたいな感じだ ね、
なんか日曜日の、ね、やつみたいだよねそう、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしたらもう上から順番にお話ししていけたらなと思うんですけど、
う
ん、
そうだね、う
ん、まずは皆さんの職業あるあるということで、
うん、
はい、
あるある何かあります
三宅さんありますか？
え、現職も、前職も、うん、私は、まあ、まあ、面白い話かどうかわかんないですけど、いっぱい持ってきます。
さすが。
持ってきました。
ね、
はい。
例えば、聞いちゃっても、
え、あるあるあるあるか、うん、
あるある、
そうあるあると言われると、うん、ちょっと、うん、まだまとまってないかな。
あ、本当
まとまってない。
じゃあまとめといてもらおうか、
はい、
ここでね話してる間にまとめてもらって
お願いしますそしたら山本さんは、私のあるあるはいっぱいありそうだから職業で
いっぱいある、でもそうだな、多分みんな何かしら思っているんであろうけど、この役者っていう職業のめちゃめちゃあるあるは、アンキパンが欲しい。
わかる。
あのね、もう覚えられないのよ。いや、覚えるんだけど。
えらい。えらい、それは。
セリフがね、覚えられない。
なんか年々ね。
そう、年々本当に吸収力が悪くなってる。
なんか最近だと産業でもちょっと、んってなるときあるからね。
産業か。
私だけか。あ、そう、大丈夫。私だけじゃない。
なるなる、
あ、よかった。
なるのよ。アンキパン欲しいなっていうあるある。
そうね。
木戸ちゃんありますか？
私は、うん、あるある、
うん、
いや、まあ結構、うん、 まあ、サブの職業柄、はい、結構、うんうん、あの皆さんがお休みの時に、あの、うん、働くっていうか繁忙期になるんですけれども、
ありがたいですね。
もう年末年始めちゃくちゃなんで働かせていただくんですけど、うん、やっぱりあの年末年始といえば福袋とか、
あ、
結構やっぱりその準備とかが実は12月の頭ぐらいから徐々に始まっててっていうのがあるから、
そっかそっか、
そう、なんかもう本来の仕事プラスでっていうのが、うん、やっぱりこの私のサブの仕事あるあるなんじゃないかなっていうところになってますね。
なるほどね。
なるほど。
どの職業でもね、やっぱ福袋ってあると思うけど。
あるあるある。
うん、そう、その準備が大変だよっていうのがあるあるかな。
確かにね、どれを詰め込んだらいいかっていうね。
そうそうそうそう。もう気が狂いそうになるよね。
じゃあ気が狂う前に三宅さん、まとまりました？
はい。はい、ちょっとまとまりました。
あ、ちょっとよかった。
はい。そう。私も今の仕事はね、あの販売の仕事なので、うんうん、そうキロちゃんと同じような感じで、うんうん、うちはそんなに福袋っていうよりはそのあるものにあのラッピングしてくださいっていうのがねすごく今多いですよね。
あるね、
この時期ね。そうそうそう、確かに確かに、は
い、この色のリボンでとか、うんうん、この赤色でとか
あるあるある、
そうそう、すごく大きいものとかだとね逆にちょっと困っちゃうね、こっちの
方。そっか、結構大きいものありますよね。
そうだよね、
ギターとか、
ね、どうやってラッピングみたいな。
うんうん、うん、
確かに。
え、そうそう、どういう感じに、紙ですか、紙で包むんですか。
え、もうギターに関しては、うんうん、バッグに入ってたりするから、うん、バッグにちょっと大きめの赤いリボンドンみたいな。
素敵素敵、よかった。紙とかだったらね、
そうそう、何枚使うのっていう感じになっちゃうからね。あ、でも確かにラッピング大変なのは確かにあるかもしれないですね。
うん、
じゃあ次に行きましょうか。
そうですね、
はい、はい、
じゃあ2個目が年末年始ならではのお悩みありますか、うん、ということで。
お悩み。
お悩み。
お悩み？
そうですね。はい、山本行きます。はい、
あ、どうぞ。
はい、やっぱりこう、山本はずっと一人なんですけど、ずっと一人っていう方はちょっと寂しいですけど。
孤独だね。
やっぱりこう、年末年始、こう、ね、カップルがこう、街でイチャイチャしてるのとかを見て、うん、え、欲しいな。って思います。お悩みです。ずっとずっと悩んでます。
一緒に頑張ろうね。
誰か解決してください。
待ってます。
お便り待ってます。
はいはい、じゃあ起動ガチャ行こうかな、は
い
は
い、お願いします。
はい、年末年始ならではと、まあ、この年だからっていうのはあるんですけど、
うんうん、
ちょい前まではお年玉もらえてたじゃないですか。
あ、もらってた。
はい。だから、それに向けて、あ、もう実家帰らなきゃとか、
うんうん、
結構私、大きくなるまでもらってたんですけど。
いや、そう、そう、わかるわかる。
そう。だから、すごいそれがドキドキで楽しみだったんですけど、うんうん、最近、まあ、今、仕事柄のあるあるからつなげてなんですけど、年末年始働くじゃないですか。
あ、そっか。
しかももう結構ちゃんと大人になってしまったので、年齢的に。うん、年齢的には。
ね。
だからもうお年玉もらえない、
そう、
あげなきゃいけないかもしれないっていうのが、
そんなに
もう
大きくなっちゃった。
心を締め付けて ね、大きくなっちゃったよ ね、
大きくなっちゃったよ。
おかしいな。
いいことなんだけどね。
うん、
ね、ちょっとうちらからすると
うんだね、
難しいところではある。
もっと大人からもらえばいいのかなって思うんですけど、探しましょう。
じゃあ三宅さん。
はい。いや、私はね、もう本当にこの季節はね、うん、本当にいつも困ってるんですけど、
ほうほう、
録画番組が多くて、容量が足りないんだね。
確かにそうなんだよね、うんうんうん。
外付けのハードディスク買おうか。
販売が始まったぞ。
買っても。
いやいやいや。もうデコーダープラスでね、増設していこうって感じですね。そうそうそう、できるから。
プロは違いますね。
わかんないよね、年末年始は。
いや、そう。なんかずっと容量が足りないみたいなので出てくるから、うんうんうん、どれから消していこうっていう。
きついね、
問題があるね。確かにそれは本当にお悩み、
う
ん、みんな悩むよね。年末年始ってやっぱ長い番組が多いからこそ、
うんうん、
ずっと見てられるわけじゃないから、やっぱこうね、うん、
ダメだ ね、ダビング、ダビングかな、ダビングするしかないかな。
ダビングもね大変だからね。どれを撮るかだよね。
そう、そうなの。見てないものを消すか、
うん、そうそうそう、
新しいものを諦め、いや、諦めたくはないよねっていうところなんで。
そうそうそうそ
う。
リアルタイムで見るにしてもっていうね、問題があるから、
そうそう、
難しいよね、年末年始。いい番組が多すぎる。
はい。ね、結構今お悩みでズーンしちゃったから、
はい、
3番目、
はい。
サンタさんにもらった思い出のクリスマスプレゼントはということで、気度はないです。は
い、ないの？え、ないの？
いや、いっぱいもらったけど、まあまあまあまあ、一回ちょっと要望と違うものが来たかなぐらいで、あんまり、ね、記憶がって感じなんで。
ちなみにその時何頼んだの？
え、それが覚えて、多分ゲームか何かだったんだけど、
はいはいはいはい、
なんかすごいピンクな靴が来たかな。
スポーツのではなかった。
すごいピンクの靴だったから。
瞬足的なね。
そうそう、多分そんな感じだったかな。あ、まあ、走って学校行ってましたね、はいはいはい、それで。
そのピンクの靴でね、うん、なるほど。
なんかインパクトあるやつあります、誰か。
あ、ありますよ、私。
じゃあお願いします。
はい、もう中1の時に、はい、まあ、自分兄弟3人兄弟の真ん中なんですけど、うんうんうん、3人まとめてのプレゼントで、うん、プレステ1が来たよ。
おー、まとめてね。
3人でギュッて
まとめて。3人まとめてプレステ1で。もう3が出てるのに。
それは、その背景はすごいな。
ちょっと大変だった、うん、大変だったんだね。まあ、3人はね、
わかるわかる。うんね、そう、わかるわかる。
サルゲッチュみんなで楽しみましたよ。
あ、サルゲッチュいいよね。わ、うん、かるわかる。
さすがや。めいみさんは？
あ、私ね、もうめちゃめちゃ覚えてて、いつだったか忘れたけど、多分小学校くらいの時に牧場物語のプレイステーション2のやつが欲しくて、 お母さんとお父さんにこれ欲しいって言って、書いて渡したの、
うん、
でそのね、クリスマスの明け方かな、明け方にパッてちょっと目を覚ましたの、うん、でお父さんがコソコソって入ってきて、あ、なんかこっちに用事あるんかなって思ってちょっと薄めで見てたら、ポンって枕元に置いて、あれ何って思って、お父さんが行ってから中身を見たら牧場物語で、
おっと、お、
サンタさんはやっぱりお父さんだったって思った瞬間でした。ずっと覚えてる。
おお、結構悲しい、すごい瞬間だね。
いや、でも嬉しかった。そう、要望が通ったから嬉しかった。
じゃ結果良かったのね。
そうそう、嬉しいんだけどね、複雑な気持ちでいっぱいでござる。
そっか、結構早い段階でじゃあ知ってしまった感じだね。
知ってしまったけどね。おっと、この音が鳴ったということは、
そろそろ上がりましたね。
上がっちゃいましたね。はい、そっか、じゃあ結構ね、うんうん、ちょっと私としては1回目のこのトーキング with you、とってもドキドキだったんですけど、はい、3本あっという間にさせていただいてありがとうございました。
はい。
木戸ちゃん、曲は？
あ、曲か、忘れてた。
木戸ちゃん？
ごめんね。そしたら、私、今回が、うん、まあ、例の緑社会、緑黄色社会さんの Are You Ready でお願いします。
さてさて、今夜のインディーズナイト4週目はですね、なんとゲストに来ていただいております。1900 TD レモン奈良岡さんです。
インディーズナイトへようこそ。
します本当によ
ろしくお願いします。
お願いします、
はい、では奈良岡さん、おそらくものすごく緊張されてると思われますので、はい、私三宅が、少しご紹介させていただきたいと思います。
お願いします。
お願いします。
1900TD レモン、都内を中心に活動されているバンドです。リーダーのギターボーカル奈良岡さん、ギターの山本さん、ベースの小栗さん、ドラムの横坂さんの4人で活動されております。初めてのゲストさん、貴重ですね。
はい。はい、
ではでは、そんな奈良岡さんにですね、ガンガン質問していっちゃいたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、まず奈良岡さん、そうですね。メンバーの、人生を変えた一曲、いかがですか？
一発目から重いの言ったね。
重いの出しちゃった。
そうそう、これは。はい。ダストボックスっていうバンドのジュピターっていう曲ですね。
おお、どんな曲ですか？
メロコアなんですごい速くて、うん、テンポのいい曲で、ま、高校生の頃に初めて聴いて、ま、当時 YouTube とかがあまり普及してはいますけど、あんまなんかこうスマホとかがなかったんで、
あ、
パソコンとかでずっと見て楽譜とか買ったりとかしてよく聞いてた覚えがありますね。
なるほど。
これですかね。
すごいですね。はい。じゃあちょっと次に行きたいと思います。はい。はい、バンドで一番おすすめの曲教えてください。
線香花火っていう曲ですかね。
ああ。
ちょっと夏の曲なんですけど。
はい。
これが今のところ一番頑張ったかなっていう曲になってますね。
すごい。そう、自分たちさっきね、
あ、そう、
ちょっと聞いてきたんですよ。YouTube で
予習しておきました。
す
ま、
はい、すごくいい曲で、
いい曲でしたね。
そうなんですよ。
ちなみにその頑張りポイントっていうのがどこですか？どこですか？めっちゃ全体的にすごい良かったんですけど、
頑張りポイントは あのミュージックビデオ撮ったんですけど、はい、その裏での荷物持ちが一番大変でしたね。曲は全然曲は大したことない
です。
俳優の荷物持ちが大変でした、
なるほど、
はい、はい、じゃあそうなんですね、はい、じゃあ印象に残っている曲ありますか。
これはフジファブリックの桜の季節っていう曲ですかね。
おお、フジファブリック、
これはいつだっけな、社会人になってから初めて聞いたんですけど、はい、まあこのボーカルの人はもう亡くなってて、で、まあイントロとかもちょっと今までなかった感じだったんで、すごい印象に残ってて今もずっと聞いてる感じですかね。
へえ、そうなんですね。でバンドを組むきっかけを教えてもらっていいですか。
バンドを組むきっかけはずっとシンガーソングライターっていうか、そんなかっこよくないですけど、弾き語りで一人でやってて、
かっこいいですね。
ありがとうございます。かっこいいです。あのやってたんですけど、はい、まあ、ちょっと飽きてそろそろバンドやりたいなと思っていろんな人に声かけたんですけど、はい、まあ、目星人はみんなダメ で、 でギターの山本にまあ妥協して山本でいいかみたいな、当時はあんま上手くなかったんで誰も やってくれなかったんで山本で妥協しましたね。
そんな背景が、
そんな背景が、
でもその言い方はあれですけど、妥協して山本さんにしたからこそこのバンドが集まったっていうこと、
どうなんですかね。
あれあれでは
ないですね。
ない、あれ
なかった、
はい、僕のカリスマ性で
完全に、はい、
さすがです。
さすがですね。
なるほど、
かっこいい、
はい、じゃあそんなメンバーをですねちょっと紹介していただけたらと思います。
はい、僕ボーカルギターの奈良岡と、あとギターの山本ですね、あとベースの小栗と、はい、ドラムの横坂と
4
人ですね。
増えたかと、はい、謎のもう一人が、
うん、あ、影武者がおるということですかね。
そうですね、一人キーボードはね別でいますけど、はい、メンバーではないんでね、はいはい、
ちなみにそのバンドのメンバーを一言ずつ表すとどんな感じの方々ですか。
僕は変人ですね、完全に。僕は変人の山本ハイライトですね。で小栗は常に手一杯で横坂はすごい名前っていう、
すごい名前、
はい、あの下の名前が永遠って書いてとわっていう、
おーかっこいい、キラキラしてる。
そうなんですよ、ちょっと
今時っ子だ、
受け付けない感じの名前
なんです。あれバンドメンバーなのに、
はい、まあ山本のハイライトはあのあれですね、タバコハイライト吸ってるんで、
あ、そっちか、
そのイメージ。単純にもうそれですね。
そうなんですね。
で、まあ、ベースの小栗くんはもう常に手いっぱい、なんか頑張ってますアピールがすごいね。
あ、なるほど、
うざいですよね本当に。
ちなみにどんなところが変人だと思ってるんですかご自分で。
なんか僕は自分は変人だと思ってないんですけど。
あ、ないんですか。
あんま思ってないんですけど、周りの人間には変わってるって言われるんで、まあまあ、普通よりはいいかなと思って。
あ、まあそう、
なるほど、
すごい変わってるって言われるんですよね。
なるほど、
なんか自分でも自覚ある気候とかあります、やっちゃうんだよねみたいな、こうしちゃうんだよねって、
まあ、練習のスタジオ入った時に何かしら必ず一回ボケるとかありますけど。
ボケる、
なるほど。ちなみに最近どんなボケをされましたか。
最近あのあれですね、山下達郎の、
はい、
何でしたっけ、あのクリスマスの、
あんめんわん、はい、
それがどんどんマイケル・ジャクソンになっていくっていうのを、
ちょっと聞きたい
です、ね、いや、やらない、
やんないですか。
やんないですけど、
残念、後で個別でお願いします、はい、
それをよくやってますね。
あー、すごい。いや、そんな個性あるね、はい、メンバーの中でバンド結成後の最大の事件とかってありますか。
レコーディングがまあ全然売れてないんで自分たちよくやるんですけど、一番最初の時本当に見切り発車で、
はい、
まあそのソフトを入れて、パソコンにソフトを入れて、はい、パソコン持ってきゃなんとかなるだろうって言って行ったら本当に何もできず6時間を無駄にするっていう
のが
ありましたね昔は。
ソフトってちょっと難しいですね。
あ、そうなんですね。
誰も教えてくれないんですよね。
辛い。そうなんですね。もう全然わからないです。
そう、知らない世界だからね。
そう、ちょっと難しいですね。
山本の知らない世界って感じです。
そうですね。 そう、山本山本でちょっと一緒に今
あ、そうですね、今思いました
めいみちゃんの世界がね、
そうですね、あのギター弾けない山本なんで、
あ、なるほど、
よろしくお願いします、
山本さんと失礼しました、
はい、じゃあせっかくねここの YMK の空間に来ていただいたということで、うん、奈良岡さん好きな肉料理教えてください、はい、うん、
好きな肉料理、これがね本当に思いつかなくて、なんだろうと思ったんですよね、どうしようかなと思って、昨日食べたのが、
はい、
ラーズーチーっていう、
ラーズーチー
四川料理なんですけど、
はい、
まあ、僕仕事であの料理作って、で、はい、でそこのまかないに昨日出して、うんうん、ラズチっていうのは唐辛子を丸々炒めて、
はい、
すごい辛い鶏肉の炒め物みたいな、
美味しそう、
それですかね、
木戸ちゃんは食べられないやつ、ね、はい、
食べられないね、でもめちゃくちゃうまそう、想像がちょっと見たことないからね、
そう、ちょっと後で調べてみます、
調べます、
ラズチ、
ラズチ、
ラズチ、いやーすごいですね、
普段あんまりお肉食べないんですか？
食べない、もう最近太っちゃって、
ええそうは見えないんですが
気にして食べないようにしてます、
あ、はい、えらい、
野菜ばっか、
え、でもその気にする前はどんなお肉を、
気にする前はあのお肉出すお店だったんで、
はい、
暇さえあればあのお肉つまんでましたね、
あ、めっちゃいいですね、
つまんでたらついちゃった感じですね、
はい、今度悪玉コレステロールもすごいことになっちゃって、
じゃあ、ナインティハンドレッドTGレモンさんですね。じゃあ、奈良岡さんから今後の活動をちょっと教えていただけたらと思います。今後の活動はですね、まあ、こんなご時世なんで、はい、まあ、ちょっと良くなってはきてますけど、まあ、
誰もがやってますけど YouTube で楽曲上げながらちょっとずつライブをやっていきたいなっていうので、去年は一切やってなかったんでやれればなと思いますね、あとポンって売れないかなって思ってますね、
うん、それはわかる、
はい、夜遊びぐらいポンって売れないかなって、
あ、夜遊びを、ね、見てしまうとちょっと ね、
そうですね、バズらせないといけないかな、
そうなんですね、めんどくさいですね、
一発何かドカンと
バズらせてファーストテイクかなって感じですよね、
あ、ファーストテイク、ファーストテイク、
そんな印象、夜遊びさんは、
確かに
確かに、
そか、でもライブやっぱりあれですか、去年は自粛、去年、今年、去年、今年ですかね。
やってないですね、まあもともと僕ライブ好きじゃなくて、
そうなんですか、
汗かくのが好きじゃないんで、あの 人の数倍動くん、ね、でそういうのであんま好きじゃなくて、で、はい、あと人の入れ替わりが去年激しく、あ、今年か、激しくて、あんまりやんなかったんで、
なるほど、
来年ぐらいはちょっとちゃんとやりたいなって思ってますね、
いいですね、
いいですね、
はい、もう今年もね、もう12月終わりだからね、
うんうん、
来年に期待ですね、
はい、うん、
でところで今ちょっと一つ質問が浮かんだんですけど、
おい、
奈良岡さんは好きな動物とかいます？
急に可愛い
犬ですかね、
犬、
あ、犬派ですね、
ゴールデンレトリバー
ですか、ね、いやー、大型犬っていいですよ ね、
いいですね、
そうなんですよね、知り合いが飼ってても、こうやって
モファモ
ファシャシャってやります、
いいですね、やっぱ大型犬ですよね、
そうですね、大型犬ですね、あの多少あのまだ子供なんで引っ張る力が強くて、多少肩脱臼するレベルに引っ張られます、
肩脱臼するレベル
大怪我な気がする、
軽めの脱臼しながらいつも散歩してます、ね、
脱臼軽くないんですよね、
痛いやつ、
え、じゃあ猫派と犬派で今ここは二分されているんではないでしょうか、
そうですね、私と三竹さんが猫派 で、
猫派で、
そうですね、私と奈良岡さんが犬 派、私も実は 犬派なんで、
そうですよね犬の方がこう表情が豊かですか、
いや、でも私両方好きなんで、正直両方好きなんですよね、どちらかというと、でもどちらかというと猫が好きなだけで、
そう、猫ね、この前もツイッター上げてたもんね、
いるから、家にいるから
あ、
そうか、そう、
家族だもんね、
そう、マイファミリー
マイファミリー、
しょうがないそれはそれはもう猫ちゃん優勝です
わ、奈良岡さんご実家とかで飼われてたりしますか、
まあ、祖父母の家で秋田犬飼ってましたね、
秋田犬、
はい、なんか拾ってきたらしくて、
秋田犬を拾ってきた
海にいたらしくて、 拾ってきたのを、なんかちょこちょこあって買ってましたね。
あ、そうなんだ。ちなみにお名前は？
なんだ、ロックかな。
ロック、ロックかっこいい。
なんかちょっとバンドマン感
確かにバンドマン感ありますね。
そこからつながってきたんですね
なるほど。
私一個すごい気になることがあって、はい、あの前情報をいただいてて、あの出身ちょっと見させてもらったんですけど、はい、北海道出身で奈良岡さんなんてのすごい気になってて、
はい、
すごい何でもいい、何でもないんですけど
確かに
そう奈良じゃないんだってすごい思いました。以上です。
そうか確かによく言われますね。
鉄板ネタ、やっぱ鉄板ネタなんですね。
なんか言われますね。言われたび、あそうかなぐらいですけど
大変失礼いたしました、はい、すごい拾いようとしちゃって最初から気になってました。
まあ珍しい名前ですしね。あんまりないですよね。
あんまり。おっと、この上がった音は、
はい、いやもうちょっと寂しいんですけどゲストコーナーが終わってしまうので、はい、まだ奈良岡さんにはね、まだこの後もちょっとね遊んで行っていただけたらなと思います。そうですね、はい、はい、じゃあ、ここで、1900TD レモンさんで、線香花火お願いします。
半袖のシャツを買ったお気に入りなんだよ。だけども今年はちょっと出番がなかったな。思い出の空がずっと離れやしないよな。天井があるけどなんか僕を支えてる。僕たちはもっと自転も濡れる僕らの足元はなんだかそうだ、まるで世の中みたいだな。ビルの隙間の月だって悪くはないし、星の数にも慣れてきたけど、でもなんで足りないかな。それでも何か足りないよな。僕たちはもっとこれからももっとまたまだあと少しを繰り返すんだろう。夢を語る
たけのアイラブポテト。改めましてこんばんは、 YMKM 担当のみたけです。 M といえばもぐもぐポテトの略ということで、今回もポテト談義に熱を注ぎたい。2021年もあと数日、皆さんポテト食べ納めはしましたか？
はーい、
はい、ちゃんと来年はポテト開きして開運を祈りましょうね。
ポテト開き気になる、
はい、さて私の今年のフライドポテトを振り返ると、お米がなければポテトを食べればいいじゃないとガンガンお家でもシューストリングカットの冷凍物を買ってきてあげたり、お出かけ先でも目新しいフライドポテトを見つけたら積極的にチャレンジした1年でした。でもそうするうちに11月半ば頃に少し自分自身ふっくらポテトのように仕上がったり、顔がツヤツヤとしたり、はたまた栄養バランスの乱れによって肌が荒れたりしたので、皆さんはほどほどにポテライフを楽しんでください。
はい、
はい、てなわけで、みたけのアイラブポテト記念すべき1軒目はでんロステリアディトシさんです。
イエーイ。
はーい、このロステリアディトシさんですね、市川駅南口から徒歩7分、ムード漂う BGM が流れる悠々ロードを進んでセブンイレブンの交差点を左に曲がって右手にあるシックな佇まいの北イタリア料理店、常連さんの予約でいつもいっぱいの地域に根ざした町のレストランです。創業は2012年、来年1月で 10年になるロステリアディトシさん。料理に対する情熱は一番なご夫婦が提供される珠玉の品々、その中でも私みたけが注文させていただいたのは、このお店おすすめメニューのパッケリ天使のエビトマトクリームソース。
パッケリ、
はい、これ私みたけ初めてのてんこ盛りで、パッケリという南イタリア発祥の筒状の大きなパスタ、すごいすごいでかいパスタね。
なるほど。
と知る人ぞ知る食材、天使のエビとの出会い。天使のエビはエビ界の巨匠、殻も食べられて食感も楽しく、パッケリのもちもちとトマトクリームソースの融合でもうお口の中が幸せでございました。そう、天使のエビっていうのがあるんですよ。
めっちゃ気になる。天使のエビっていう名前なんですか？
そう、なんか高級食材ならしいんですよね。
殻も食べられるっていうのがすごい気になる。
魅力的だね。
すごいサクサクもちもち、
サクサクなんだ。
うまそう、
はい、
食べたい。
そうだから見たけね、こんな贅沢しちゃっていいのかなって思っちゃいましたね。
なんで誘ってくれないのかなって今思いました。
それは予定が合わなかったからだ。
違
いない。うん。そして気になるポテトは2種類、ノーマルとチーズがありまして、チーズの方はシューストリングカットのカラッと揚がったものにニンニクバターとミモレット、ペコリーノお塩をあしらった豪華仕様、2種類のチーズで大人の味ですが、お子様にも大人気だそうです。銀色の素敵なお皿に山盛りで、もう語ることはありません。
いっぱい語りたいそうだけどな。
はい、
目は語ってる。目は
ね、
キラッキラだ。
そう、サクサク美味しい、止まらない、ね、幸せな人生でした。さようならじゃなくって、美味しいものを作ってくださる方々との出会いに生きててよかったなと私は思いました。
確かに、うん、違いない。
そう、ちょっとね、今熱く語らせていただいてたらね、ちょっとまたお邪魔したくなっちゃいました、
うん、
ね、そう、みんなを連れてね、また来年頃にひっそりとプライベートでね、ちょっとお邪魔しようかなと計画中です。
うん、行きたいね、
うん。たくさんのお酒とお料理を楽しめる素敵なお店。お料理はボリュームがすごいので、2人で来て前菜とメインを分け合うなんていうのがおすすめだそうです。はい。というわけで、ロステリア D トシさん。住所はですね、千葉市、失礼しました。千葉県市川市新田4丁目17-22。お電話番号がですね、 047-370-0104、定休日は月曜日です。公式ホームページとインスタグラムから素敵な お料理が見られます。で、常連さんでね、すごくもう予約いっぱい取れないみたいなお店なので、うんうん、そう、要予約ですね。お電話してください。そう、ぜひ大人のディナーに足をお運びください。
おー、はい、めちゃめちゃ行きたい、
はい、というわけで今回はロステリアディトシさんでした。
はい、
はいはい、
すごいプレゼン、いい ね
プレゼン好きだから
さすが好きなものへのね、
わ、はい、かるわかる。いやでも行きたいな、
ね、ポテトさ2種類あるって言ったけど、はい、なんだっけ、ノーマルとチーズ。
そう、ノーマルとチーズ。
チーズ美味しそうだな。チーズすごい好きだからさ、うんうんうん、行きたい。
わかる、美味しそう。
そう、しかもね、もうここのポテトはね、
うん、
ポテト以外もすごい結構山盛りで出していただけるお店なので、うんうん、
すごい、
最高。
しかも2種類のチーズ、うん、ハードのチーズと柔らかめのチーズをこう融合させて、うんうん、さささって、
いや待って、お腹が空いてきたんだが、
食後だが、
うん、はい、というわけでこのね、いただいたお料理の数々はですね、
うん、
この放送の時に YMK のツイッターに上げさせていただきますので、ぜひ皆さん見てください。
いやー、この時間に見るっていうのがね、
飯テロってやつですね。
飯テロにも程があるぜ。くそ
みんな行ってね。
行っちゃうよ。
行きたい、ねね、行きたい、行きたい。
ちなみにポテトノーマルの場合ってどんな感じだったんですか、食感とか。
ノーマルは、うん、その今回いただいたのがチーズだけだったんですけど、
うん、
そのチーズに乗ってないバージョンと言ったらいいのかな、あの普通にシンプルな揚げて、うん、塩をパパッとかけたというような感じですね。
あー、なるほど、それも美味しそう。
そう、
ね、はあ、食べたくなってきた、ポテト
揚げようか。
ポテト食べたい。
そう、この番組はポテトを布教するポテイトナイトって言ったらちょっと怒られちゃうから、
ポテイトナイト
ちょっとね、はい、というのはちょっと嘘ですけれども、
うんうん、
はい、ぜひ私のこのポテト愛を感じていただきたいなと思います。
すごいひしひしと感じた。
はい、
あ、上がった。
あ、上がっちゃいましたね。というわけで、
うん、
もう年末に、なりますので、私の大好きな銀河英雄伝説からですね、
うん、
曲を紹介したいと思います。
お願いします。
はい、では秋吉みちるさんで Skies of Love。
インディーズナイ
ト、推しの〇〇。
イエーイ。
はい、このコーナーは私山本めいみのいろんな推しを紹介していき、それを3人で、今回は4人で話していくというコーナーでございます。ありがとうございます。2回目はなんと呪術廻戦でございます。
お
い、奈良岡さんご存知ですか？
はい、存じてます。
おお、これは話せますね、いっぱい。
いや、アニメだけです。
あ、全然全然全然。
仲間仲間います、全然全然ここに。
はい、あのこの放送日にはですね、もう公開している劇場版呪術廻戦、はい、もう見た人も見てない人も復習を兼ねてお付き合いください。ちなみに三宅さんはご存知ですか？
今この表情を見てくれ。知っていると思うか？
知っていると思う。
嘘だ。
そんなね、三宅さんにも分かりやすく、はい、あの山本があらすじを簡単に説明していきたいと思います。
ありがとうございます。
そうそうそう、ね、リスナーの方にも、え、呪術廻戦って何っていう方もね、いらっしゃると思うので、うん、ざっくりとざっくりとしたやついきますね、
はい、
主人公の虎杖悠仁くんが人を襲う化け物呪霊を払うため、特級呪物と呼ばれる両面スクナの指を食べて、いろいろあって、まあ、呪霊を払っていくというざっくりとしたあらすじでございます。すごいざっくりしました。
すごいざっくりな顔してる。
まあ、とりあえず、まあ、やっつけていくよっていうお話です。そうそうそうそう。簡単に言うとね。
はい。
そう。うん。
うん、うん。
こんな感じです。
押し通したなんか見た方が早そうな感じか。
そうそうそう、ぜひ言葉でね言い表すの本当に難しいんですよ、呪術廻戦って。言葉が単語単語が難しくて。
そうね、
そう、見て
漢字がいっぱい、
そう、見て見ないとわからないかもしれない、これは、うん、そう、セーラームーン以上に難しいです。
おだいぶ難しい
難易度が上がってるではここで山本的推しポイント。それは魅力的なキャラクターです。もうね、推しが本当に飽和状態なんですよ。
わかる。
いや本当にもう箱推しと言っても過言ではない状況なんですけれども、そんな私の最推しが2人おります。
最推し2人。
そう、最推しと言いながら2人います。難しい推しの心。ここで山本クイズ。
イエーイ
正解ありがとう。
もう正解しちゃったよ。
よかった。私の最推しの一人目が、七海賢人さんっていうキャラクターなんですけれども、このキャラクターは、呪術廻戦の中でも、一番の常識人と言っても過言ではないという、山本の中で一番結婚したい男ナンバーワン、あ、一番結婚したい男ナンバーワン、二回言っちゃった。
気持ちが強かったね。
なんですけれども、もう一人は誰でしょうか。4択でございます、
はい、
ぜひね聞いてる方も挑戦してみてください。誰だって思うかもしれないけど、とりあえず何番みたいなの予想してみてください。1番伏黒恵。
うん、イケメンや。
イケメンですね、王道イケメンって感じがするそして2番五条悟。
イケメンや。名前聞いたことありますよ。
ですですです、うん、そして3番目下藤優。そして4番目、今回の映画で初登場する乙骨憂太。
さあ
この4人の中で私の推しは誰でしょうかというクイズでございます。1分間でお考えください。その間山本は喋ってます。
喋ってます。
考えてくださいね。奈良岡さんも、
はい、
お願いしますよ。そうそうそう、正解した方には山本のおめでとうメッセージがあります。
でかい。
みんな聞こえるけどねみんな聞こえるおめでとうメッセージを言います。間違えた方には何をしようかな。
考えてなかったねノープランだったね。
何かをします。
何か考えとこう。
何かをします。そうそうそう、考えてね。もう一回言います。1番伏黒恵、2番五条悟、3番下藤優、4番今回で初登場する乙骨憂太。さあどれでしょうか。問題です。ちゃーちゃん、もう問題出題してるんですけどね。はい、1分経ちました。
え、もう
早い。早いよ早いよ。
ちゅうまや。
そうそうそう、はい。では皆さんお決まりでしょうか。決まった決まった。
これ私知ってるね、もしかしたら。
知ってるね。
語ったから言えないね
じゃあ木戸ちゃん抜きでいきましょう。
はい、はい、ハブで
お二人決まりましたか。
はい
はい
はい、
はい、
ちょっと名前のセンスだけで。
名前のセンスだけで。じゃあ三宅さんから聞いていいですか。
はい
はい、
うん、五条悟さんですかね。
うん、五条悟さん、うん、いいですね、はい、顔めっちゃ好きです。はい、ちょっとえ、同じですか奈良岡さん。お、五条、あーでもそうなんですよね、顔がいい五条悟。
顔がいい、間違いない
じゃあ言っちゃおうかな。正解木戸ちゃんからじゃあ言ってもらおうかな。
お、これで違ったらだいぶ事件。
これで外したらもう木戸ちゃんしっぺ
え、やだ。
はい、行きましょう。どうぞ。
3番の下藤優。
正解。
ビビった、よかった。
全然わかんない。
ググロ。
印象にない。
いや、まあ、そうですね。あんまりアニメでこうちゃんと喋ってはいるんですけど、がっつり出てきてはないので、
うん、
がっつり出てきてるんですけど、そんなにね絡みがないので、今回の映画ですごい出てくるんですよ。回し物じゃないです。
回し物だね。
回し物じゃないんですよ。私出てますとかじゃないんですけど。違うんですけど、本当に私の推しが出演する言い方が良くなかったの。私の推しがめちゃめちゃ出てくる劇場版 呪術廻戦ぜひ皆様ご覧ください。回し物じゃないです。
出てほしいんです。本当は
出てないんです。出たいんですけど出てないです。
それはわかる。
出てないんですよ。はい、じゃあ次回のちょっと告知もさせていただこうかな。次回はなんと今私がハマりにハマっている東京リベンジャーズ。うわー、胸熱。あれ、奈良岡さんご存知ですか？
あの話だけは。
お、話だけは。
お、なるほど。後で
話とタイトルだけ。
あ、後でちょっとお話しましょう。
はい。次回分までね、しっかり話そうか。
長くなりそうな。
ちょっと小一時間は必須かなっていう。はい、そんな感じでございます。でね、この推しの〇〇なんですけれども、ご感想をぜひハッシュタグ大文字で YMK やハッシュタグ山本の推しでどんどんつぶやいていただきたいでございます。そして感想の他にも次はこういう推しを紹介してほしいや山本の推しはそれだけど私の推しはこれみたいなのがありましたらぜひぜひぜひぜひつぶやいてください。そして、ご感想、そしてね、さっき言ったトーキングウィズユーのトークテーマなどはそれぞれ個人の DM そして YMK の公式ツイッターの DM でも募集しておりますのでよろしくお願いいたします。そして私、そう、この前始めたんですけど質問箱からも、うん、あの募集をしておりますので匿名で送れたりしますのでぜひぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで山本の推しの〇〇のコーナーでした。山本の曲紹介行かせていただきます。
はい、
はい、ね、今回は呪術廻戦ということで、アニメ一期のオープニングテーマイブさんの開会来たんです。どうぞ。それではここでゲストの奈良岡さんから告知がございます。
はい、来年の2022年の1月23日日曜日ですね、はい、19時30分から下北沢デイジーバーというところで、僕らライブをやろうと思ってますので、よかったら皆さん来てください。チケットの取り置き等はですね、売れてないのでごめんなさい、バンドのツイッターの DM でチケット予約できますのでぜひ皆さん来てください。
はい、ツイッターの DM ですね。
はい、
はい、
バンドのですね。
かしこまりました。奈良岡さん、いかがでしたか？
楽しかったですよ。なんか、
あ、よかった。
ちゃんと目の前でラジオだなと思って見てました。
わー、やったー。
よかった、見てました。
やったー、ラジオ出てた。
やったやった
してるなって思ってました。
わー、嬉しい嬉しい。
じゃあここでユニさんからの応答メッセージ聞いてみましょうか。ユニさん。
ごっちゃんです。一周目のユニでござす。YMK のメンバーは来年どんな年を過ごしていきたいと思ってるでごわすか？
はい、
ということで、
来年か。そうだな、私は本当に自己紹介の時から言ってるんですけど、来年はバンジージャンプしたいです。
イエ
ーイ。いいね、バンジージャンプする年にします。
じゃあ見たけはですね、
はい、
やっぱ今年はちょっと激動の1年だったので、
うん、
来年は安寧と平和の1年にしたいと。
かっこいい言葉。
はい、
安寧ってかっこいい。
ゆっくりしたいってことだ。
間違いない違いない違いない。キドちゃんはどうですか？
いや、毎年言ってるんですけれども、うん、痩せたいしお金が欲しいかなっていう
そんな年にしたいと。
そう、そんな年にしたい。痩せてお金も貯める年。
なるほどね。
でも毎年言ってるから、はい、多分来年も言うと思う。
じゃあ最後奈良岡さんに締めてもらおうかな。
え、
はい、どんな年にしたいですか来年？
来年はですね、
はい、
アドとか、
うん、
夜遊びみたいに、
うん、
パッて売れれるように。
なるほど。
パッて売れるのにはだいぶ頑張らないといけないんですけど、頑張って売れられるように、
うん、はい、はい、応援しております。頑張ってください。ではゲストの奈良岡さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆
様も今月1時間お付き合いいただきありがとうございました。 お相手は YMK の Y 担当山本めいみと
M 担当の御嶽と
K 担当の木戸夏美でした。
皆さん良いお年を。
良いお年を。